Thank you. です。来ました。ちょっと、あんま時間ないんですけど、今日は百物語の2013の続きからはい、やりたいと思います。ジータレス読みです。先にね、946待ってましたとアザースで947、お茶来たこばーと、お茶じゃないですけどアザース、今日も聞けるなんてレンチャン嬉しいと、まあレンチャンじゃないんですけど、そしたら948 レンチャンじゃなかったねごめんと、1日おきでも濃厚で嬉しいと、まあ、濃厚なのかどうかよくわかんないですけど、とりあえずまあやれる時にやる、まあやろうと思ってたんで今日はちょっと寝すぎましたけど、まあ、とりあえずやります。オートストップして、ですね。百物語2013の、あれ俺いつどこまで読んだっけ、50まで読んだので、51から、やりたいと思います。51っていうのは上の階の住人っていう題名の話で、なるっていう字の方の話です。はい、いきましょう。第51話目、上の階の住人っていう題名の話です。いきます。友人は築十何年という古い木造アパートの1階に住んでいた。そんな彼女が引っ越しを決めた顛末のお話。ある日のこと、彼女はふと喉が渇き冷蔵庫を覗いた。あいにく飲み物の類は切らしており、仕方なくコンビニでも行こうかと外へ出る。少し歩いてから何気なくアパートを見上げた彼女はゾッとした。彼女の住む真上の階、真っ暗な部屋の中からこちらを見る人影があったのだ。その影は彼女が見ているのに気づいたようにすっと姿を消した。それからもたびたび彼女はその影を見た。決まって夜外出するとき見上げた窓の向こうに、だらしなく伸びた長髪と痩せた体、男なのか女なのか伸びすぎた髪に隠れて顔立ちまではわからなかった。いい加減不気味に思えてきた頃、たまたま彼女は外で大家さんとばったり会った。ちょうどいいからと彼女は真上の部屋について聞いてみることにした。私の上の部屋の人ってどんな人なんですか？電気がついているところあまり見かけないんですけど。尋ねると大家さんは不思議そうに首をかしげる。あなたが住み始める前からずっとその部屋は空き家のはずだけど。ゾワゾワとしたおかんが背を上ってきた。彼女は不審げな大家さんを無理やり引っ張ってその部屋に入ってみることにした。大家さんがガチャリと鍵をひねる。中からドタドタッと足音がして顔を見合わせた。慌てて扉を開けると閉め切っていたはずの部屋からふわりと風が吹いた。家具もないガランとした部屋、ベランダのガラス戸が開いている。その手前の畳の上、不釣り合いな機械が並んでいた。音響機器のように見えるもの、小さな何台ものモニター。それを見て彼女は息が止まるような気がした。モニターに映っていたのはどれも見覚えのある景色、彼女の部屋の様子だったからだ。モニターの前に落ちたヘッドホンに長い髪が絡みついていた。ヘッドホンがつながった音響機器らしきものから伸びるコードは畳の下に続いていて、床下に向けた大きなマイクとつながっていた。 耳を寄せると知らない声が言った。ずっと見てたよ。真ん中のモニターにこちらを見る影、にやりと笑った長髪で痩せぎすの男の姿があった。以上、上の階の住人っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み949、仕事しながら聞かせてもらいますと。あざす。で、次、第52話目プラスワン、七かな、さんの話。某 SNS のコミュでツーリングに行く話になった。話は進み、関東圏のメンバーで SA 集合、 SA サービスエリア集合、うなぎが有名な県まで行くことになった。知らない人ばかりだったので緊張したけど、同じ趣味の人だから温泉で大はしゃぎした。夕食は個室貸し切りだったけど、お膳が一つ多い。でも誰も疑問に思っていない空気。隣の人にこっそり聞いたら、駐車場見てきなと小声で言われた。見に行ったら、単車の数とお膳の数が同じだった。以上、プラスワンっていう題名の話でございました。で、次、第53話目希少な幽霊、陽子さんの話です。大学生の頃の話です。私は当時学生専用のアパートで一人暮らしをしていました。ある秋の晩、夜中に友人と飲みに行った帰りのこと。その友人は私とは別の学生アパートに住んでいたのですが、そのアパートのある場所は大通りから少し外れた街灯の少ない入り組んだ細い道に立っており、1年以上住んでいる友人ですら帰り怖えというほどの嫌な雰囲気がありました。その日も帰りマジ怖いから近くまで一緒に帰らないかというので、大通りまでならどうせ一緒だしいいよと軽く承諾しました。私のアパートはその細い道を通り抜けても帰れる立地でしたし、小さい頃からその手のものは人間と見間違うほどよく遭遇していたので、なんだかもうどうでもよくなっていたのです。怖いけど出るときは出るんだから仕方ねえわという一種悟りのような諦めのような心境、お分かりいただける方も今宵の参加者の中には少なくないと思います。そして帰り道、出ました、案の定幽霊が。それは電信柱の下で顔を覆ってしゃがみ込んでいたのですが、私は別の意味で驚きました。普通に現代的な服装をしたチャラそうな男の幽霊なのですが、白黒とかではなく透けているわけでもなく色がないのです。そして距離感も遠近法も無視して、大きさも今一つ判然としない。顔はブラックホール状態でわからない。しかもゆらゆらしてるだけで全く動かず、何がしたいんだかすらまるでわからない。初めて見るタイプのものだったので思わず凝視する私。なんだあれ、あれの横通んの嫌だと愚痴る友人。それでも何のアクションも起こさない無色幽霊。 あれの横通らないと帰れないんだから見えないふりして通り過ぎろと友人に言って早足で通り抜けましたが、何度か振り返ってもそいつは角を曲がって視界から消えるまでしゃがみ込んでいました。その後あの珍種の幽霊に遭遇することはありませんでした。正体も全くもって不明。しかしそれより何よりあれを見た瞬間、私に抱きついてきた友人に恐怖して悲鳴が出かけたことの方が、なぜか友人間の受けが良いのは釈然としません。以上、希少な幽霊っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み950、風呂の中から聞かせてもらってますと。羨ましい、風呂で聞く、まあ寝ないように、で951、なんで幽霊は後ろ向いてるとかうずくまってるかなんだろうねと。俺はまあ見たことないから分かんないんですけど、後ろ向いてるかうずくまってるかなのか、自分が見た時もこんな感じだった、この話は実話なんだと思うよと。ほう、顔を見せない、で952、処理落ちした画像みたいな感じなんだよ、わかるかなと。わかり、まあわか、処理落ち、まあわかるようなわからないようなはい、でいきます。次、第54話目乗り合い、キツネ、さんの話です。バイト先の先輩にとても良い先輩がいます。その人は面倒見がよく、どこかに行く際にはちょくちょく車を出してくれるんです。一度よくドライブしたりするんですかと聞いてみたことがございます。その時先輩はニカッと笑って答えました。いやいや、一人で車に乗るのは好きじゃないんだ。意外な答えに首をかしげる私に先輩は続けます。人を乗せるのが好きなんだよね。そう言って笑う先輩、なんていい人なのでしょうか。これはそんな先輩にまつわるお話でございます。先輩が車を購入したのは2年前、バイト代をコツコツ貯めて買った中古の軽自動車でございました。買った当初は一人で遠出しまくったもんだよと。ではなぜ先輩は一人で車に乗るのが嫌いになったのでしょうか。先輩が言うには、先輩の車には出るのだそうでございます。先輩が初めて幽霊の類に出くわしたのは、ある山道を走っていた時のこと。大好きなドラゴンアッシュの曲をかけながらノリノリで走っていたそうです。とある県境に差し掛かった頃、急にカーステレオが止まってしまいました。どこか変なボタン触ったかなと思った先輩は車を止めてステレオの操作盤を見ますが、表示にも音量にも異常は見られません。ですが音が出ない。帰ってから修理に出すかと思い車を発進させた時でした。車内のスピーカーから何かが聞こえてまいりました。キラキラヒカル。しばらく耳を澄ましていた先輩はそこでようやく女の声だと気づきました。歌っているのは童謡のキラキラ星、それも息も絶え絶えに時折うめきながらか細い声で歌っているのです。そのことに気づいた瞬間、先輩は背筋に悪寒が走ったといいます。そして山道を飛ばす先輩がちらりとルームミラーを確認した時でした。 またもや先輩の背中をおかんが走り回ります。ルームミラーの中、後部座席、そこには血まみれの長い髪を全身に張り付かせた女が子供を抱きすくめるようにして座っていたのでございます。ああ、この母親が子供に歌い聞かせていたんだな。かすれた歌声とうめき声がスピーカーから流れる中、先輩はそんなことを考えていたのだそうです。またある時のこと、その日先輩が一人で夜釣りに出かけていた時のことでございます。最初の方こそ張り切っていたものの、その日は全く釣れず、諦めて人に着いた先輩は海岸線沿いの道を走っておりました。ふと助手席に置いたタバコを取ろうと手を伸ばした矢先、ずるりと何かに手を突っ込んだ感触。助手席に視線を向けたところ、そこには腐乱して体がブヨブヨに膨らんだ何かの姿。視線を上げると髪が頭皮ごと向けてぶら下がり、パンパンに膨らんだ顔。ようやくそれが人の姿だと気づいた先輩は叫びながら無我夢中で車を走らせたそうで、どこをどう走ったかは覚えておらず、気づいた時には路肩に車を止めてシートを倒して寝ていたのだそうでございます。なぜか深夜の総合病院前の路肩に。それ以降、そのブヨブヨと膨れたものを車の中で見ていないとか。先輩が言うには、目的地と全然違う場所に車を止めてしまうことが多々あるようで、そんな時は車に乗った幽霊の類がいつの間にかいなくなっているとのこと。またなかなか降りないのもいるようで、ある時トランクに老婆が寝転がっていたのを見た時のこと。真夏で暑いだろうと思った優しい先輩はトランクを開けておこうとしたそうですが、老婆にひどく睨まれた瞬間、勝手にドアが閉まったそうでございます。あのおばあさんだけは今もトランクに引きこもってるみたいなんだよね。そう言って先輩はちらりとバックミラーを見ます。今でもその老婆以外は入れ替わり立ち替わり、違う誰かが先輩の車に乗っているそうで、時には複数の人影がバックミラー越しに見えるのだそうでございます。でも不思議なんだよね。先輩は続けます。いやさ、誰か他に人が乗ってると幽霊出ないんだよね。先輩が車を停車させました。気づくと私のアパートの前、送ってくれたお礼を言って私は降りました。その時ふっと生暖かい風が先輩の車に吹き込んでいった気がいたしました。あ、先輩今は一人で車に乗ってる。ということはすれ違いに誰かが乗ったのでございましょうか。今なら先輩が言っていた意味がわかります。人を乗せるのが好きなんだよね。そう、人を。これを読んでいる皆様の車は大丈夫でしょうか。バックミラー越しに誰もいませんか。ひょっとして見えていないだけで、停車するたびに何かを乗せていたりはしませんか。以上、乗り合いっていう題名の話でございました。なんか1話で3話ぐらい読んだ、で次、第55話目、ホテルの地下にっていう題名の話で、雷鳥1号さんの話。 友人の話。彼が高校の修学旅行へ行った時のことだ。最終日に泊まったホテルは綺麗だが、どことなく古びた印象を与える建物だった。風呂上がりに地下へ続く小さな階段を見つけ、そこに居合わせたメンバーで降りてみた。長い長い階段の先にあったのはコンクリート造りの牢獄だった。それも一つや二つではなく、明かりの届かない奥の方まで鉄格子がずらっと続いている。慌てて上の階へ駆け上り、ロビーにいた先生を呼んでもう一度あの階段へ向かう。地下に降りる階段はなくなっていた。ただ階段があったはずの壁に何かを塗り込めたかのような跡が見受けられた。しかしそこが塗られたのは随分と昔のようで、短時間でなせるものではない。まるで何かに化かされたような気持ちになったという。旅行から帰って数週間後、あの時の先生からおかしな話を聞かされた。修学旅行で使ったあのホテルな、どうやら大昔は病院だったらしいぞ。それも精神科の。地下に隔離する特別病室があったということだけど、あの夜お前らはうっかりと変な空間に迷い込んだのかもしれんな。まあ今回は何事もなくてよかったが、今後勝手な行動は慎むように。先生は話の最後をそう説教に変えて締めくくった。あのままずっと奥の方へ行っていたらどうなっていたんだろうな。そんなことを考え、ちょっとだけゾッとしたのだそうだ。以上、ホテルの地下にっていう題名の話でございました。で次、第56話目、電車の中で、米屋さんのお話。ガラガラの電車に乗っていた。ドアのそばで中学生くらいの女の子がニコニコしながら隣の女の子に何やら立ち話している。そしたらね、くんがね、あの時の先生はさ、とか他愛もない話だった。聞く気はないけれど大変いい声だったので、なんとなく心地よかった。しかし隣の子は一生懸命友人が話しているにもかかわらず漫画を読んでいる。返事すらしない。喧嘩でもしたのかな、そう思いながらチラチラ見ていた。むすっとした女の子は隣の子の耳に向かって、おーい、ねえねえ、なんてやりだした。うわー、ちょっとしつこい子だなと思った時、女の子が、ねえこれでも聞いてないの、と隣の子の首を両手で締めてカクカクと揺らし始めた。おいおいと思ってたら、なんと今度はボディーブローまで入れ出した。ボスン、聞けよボスン、聞こえてんだろうが。隣の子はさすがに答えたのか、うーっとうめいてその場に座り込んだ。すると近くに座っていた中年女性が、あら、あなた大丈夫？お腹痛いの？この椅子に座れる？とその子に駆け寄った。心の中で、お腹痛いのどころじゃないだろうと突っ込みを入れた。大丈夫です。うう。くせえババアが邪魔すんなよ。次の駅ちょっと降りようか、ね。はい、すみません。 こんな異様な光景にもかかわらず誰もうるさい女の子には気にも留めない。あー、誰か聞こえてるやついねえのかよ、死ねえよマジと言いながら女の子は隣の車両へ行った。そっと周囲を見回したら唖然としたイケメンと目があった。何か言いたげだったが、私が小さく首を横に振ったらぎこちなくうなずいた。隣の車両からはまだ女の子の声が聞こえていた。私とイケメンは次の駅で降り、次の電車を待った。昨日の出来事である。以上、電車の中でっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み953、お茶ん生おひさーと、あざす、まあお茶んじゃないですけど、ちょっと前まではクリスマスイブでも年越しカウントダウンでも配信してたのになーと。うん、まあクリスマスはやったと思うけど、年越しやったっけ、もう覚えてない。今年は飲み会でリア充爆発するんだろうな、裏山けしからんおっちゃんと。まあないと思うんですけど今んとこないんですけど、で、次、第57話目、小峰峠の女児の幽霊でいいのかな、一応確認。小峰峠でいいと思うんだけどな、なんかページが出てこねえ。いや、通りすがりの七七さんの話です。小峰峠の女児の幽霊っていう題名の話。こんな噂が多摩一帯でささやかれたのは昭和63年のことである。八王子から五日市に抜ける秋川街道を走っていると小峰峠という峠に至る。昼なお暗き、この峠に女の子の幽霊が出ると評判になったのだ。何人かの目撃者によると、女の子の幽霊は必ず黄色の帽子をかぶってうつむいているらしい。なぜか暗闇でも女の子の姿は鮮明で、繰り返されるカーブのたびに女の子は姿を現した。そう、何度カーブも曲がっても、何回カーブを曲がっても女の子が立っているんだよ。ある証言者は額に深いシワを寄せてそうつぶやいた。またある目撃者によると、女の子の手首から先がなく、その手首のない手を車に向けて振ったり、トンネルの中では助けて助けてという女の子の悲しげな声が聞こえたという。またある目撃者によると、トンネルの上から青白い女の子の手や足がだらーんと何本かぶら下がっていることもあったという。現地での騒ぎが大きくなり、昭和63年10月2日ついに地元あきる野市の新聞が報道するに至ってしまった。こうなるともう噂は止まらない。多摩だけではなく、関東全域、いや日本中から見物客が押し寄せる心霊スポットになってしまったのだ。そしてあの事件が起きる。宮崎勤の連続幼女殺害事件である。宮崎は昭和63年から平成元年にかけて4人の女の子を殺害している。そして4人目の犠牲者の女の子を殺害、バラバラに切断した上、この小峰トンネルの山頂に遺棄した。 つまり地元多摩で評判となった黄色い帽子の女の子は宮崎勤の犠牲者の霊であった可能性が高い。またそうなると女の子の幽霊の手首から上がないのは手首から先は宮崎勤が食べてしまったからである。さらに恐怖の連鎖は続く。地元の新聞紙にこの女の子の幽霊騒動を掲載した記者は皮肉なことに宮崎勤の父親であった。後に宮崎家は地元の名士だったが父親は自殺し一家離散となった。以上、小峰峠の女児の幽霊っていう題名の話でございました。で次、第58話目猫の神隠しヤプールさんの話。去年のお盆の出来事。お盆初日、墓参りを済ませ提灯の火を神棚のろうそくに移した時、後ろの方で飼い猫の鳴き声とガシャーンという何かにぶつかったような音がした。その猫はまだ1歳にもなっていないやんちゃ盛りで、よく何かに驚いてはいろんなとこにぶつかるせわしないやつだ。なので特別驚きもせず、音的に網戸か何かにぶつかったのかなと思って音の下方に向かってみたが、すでに猫の姿はなかった。まあどこかに隠れてるだけですぐ出てくるだろうと思い特に探さなかった。しかしいつまで経っても姿を現さなかった。外に出ちゃったかなとも思ったが、網戸含めてすべて鍵をかけていたため、家中どこを探しても外に出られるようなところはなかった。一応外も一通り見回ってみたが、鳴き声も鈴の音すらしない。結局その日は諦めて玄関を開けっぱなしにしておくことにした。少し不用心かもしれないが、猫というものは出入り口さえ作れば自分で帰ってくる。事実、今まで脱走された時もそうすることで事なきを得ていた。しかし、結局猫はお盆の最中ずっと行方不明のままだった。お盆最終日、送り火を済ませ家に戻り玄関の鍵を開けると、家の中から聞き覚えのある鳴き声が。行方不明だったはずの猫は普段と変わらない姿で出迎えてくれた。いつの間にやら外から戻ってきた？いや、玄関は閉めていったのでそれはない。しかも数日間行方不明だったとは思えないほど元気で体も全く汚れていなかった。やっぱり外に行っていたんじゃなかったのか？だとしたら今までどこに？と、ここまで考えてふと思い出した。そういやうちのじいさん猫とかダメというかアレルギーだったんだっけ。以上、猫の神隠しっていう題名の話でございました。で、次、第59話目黒い影でオランジさんの話です。夜中ふと目覚めた時のことです。人の気配を感じたので暗闇に目を凝らしてみると、 部屋の隅に黒い人影が立っていました。私は驚き逃げようとしましたが、金縛りにあって体が動きません。うわーと思っていると、なんともう一つ人影が。その人影はゆっくりゆっくりと私の方に近づいてきます。そしてついに私の真横まで。早く消えてくれと思った瞬間、今度はじわじわと顔を近づけてきました。スーッと顔が近づいてきて、ピッとと私の顔にひっつきました。生温かい吐息が、この間も部屋の隅の影はずっとそこにいました。本当に恐ろしくて気持ち悪くて、心の中で消えて消えて消えてと唱えていましたが、うんと気づいた時には朝になっていました。あれは夢だったのか。しかし頬に残ったあの生温かさが確かに夢ではないことを物語っていました。以上、黒い影っていう題名の話でございました。で次、第60話目、夜の墓地。可能の可に、部活の部で、カブさんの話です。私が子供の頃住んでた家の近くのお寺は、西側が墓地になっていた。夜になると寺は閉まるが、墓地には裏手の壊れた垣根からいつでも入ることができたため、時々夜の墓地に入って肝試しをする者もいた。私が小学生の頃、友達と一緒に夜の9時頃そのお寺の墓地に探検に行った。はじめは怖かったが、特に何も出てこないので調子に乗ってワイワイ騒いでいたら、寺の裏から一人のお坊さんが出てきて注意した。友達がお坊さんに、お化けとか出ないの？とバカなことを言ってしまったが、お坊さんは、そんなものはおらん、わしは昔からこの墓地を管理しているけど、そんなものは一度だって見たことはないと言う。それよりも夜によく人が入ってくるから困る。この前もひどいのがいた。先週見回ってたら、そこの灯籠のところに気配がしてな。何かと思ったら夜中に誰かが灯籠に抱きついとったんだよ。わしは叱ってやろうと思い、灯籠の後ろに回ってみたら、体だけで顔が見えなくて、おかしいと思ってもう一度正面に回ったら、そいつ灯籠の穴から顔だけ出してた。しかも気味の悪いくらいのニコニコ顔してたんだよ。頭のおかしい不老者みたいでな、放っといたらいつの間にかどこかへ行ってしまったよ。お前たちもそんなおかしな奴に会わんうちに早く帰りなさい。私はそこにあった灯籠を見ましたが、穴はどう見ても直径が20センチもないので、ここから顔を出せる人間がいるだろうか。出したとしても今度は首が長すぎる。どう考えてもそれは頭のおかしい不老者なんかじゃなくて、もっと別の恐ろしいものだったんじゃないかと思いましたが、頭のおかしい不老者だと平然と決めつけるお坊さんの方に逆に怖いものを感じた私たちは、早々に退散したのでした。早々に。 以上、夜の墓地っていう題名の話でございました。で、次第61話目、奥の院で、右方向の矢印マーク、奥の院、53の話。怖い話の途中ですが、ここで僕の最も温かかった不思議体験を、これはこの4月、友人と3人で京都に行った時のお話。この時のメインは、義経が幼少期を過ごしたことでおなじみの鞍馬山、道中に見ていた DVD のおかげで異様なテンションでの入山でした。とりあえず車を止め、山道をひた登る。高いヒールでやってきた友人2人はかなりきつそうでした。本堂へたどり着き、お参りを済ませて下山と思ったところで、ある看板を発見しました。奥の院、右矢印。いつものテンションならきっと行かなかったでしょう。しかしこの時の僕たちの答えは GO。 完全に気が狂っていたと思います。しかしそんな勢いも5分後には後悔の嵐へと変わりました。鞍馬の奥の院への道はそのまま紀仙神社、貴船神社へとつながる参道で、当たり前ですが舗装なんて全くない山道です。ヒールの2人も辛そうでしたが、スニーカーの僕でさえ途中足をひねるほどでした。晴れた様子はありませんでしたが、歩くたびに痛みは増します。なんとか聖域である不動堂までたどり着き、お参りを済ませ、さらに貴船神社の方へと向かいます。不思議な現象が襲ったのはそんな時でした。その山道は 木が深く生い茂っており、春の陽気も届かなくて寒いくらいだったのですが、なぜかだんだんと背中だけが暖かくなってきたのです。まるで誰かが背中から包んでくれているかのように。それと同時に、あんなに痛みを発していた足首も痛くなくなりました。そうなって初めて僕は自分の目の端々に黒い影がチラチラしていることに気づいたのです。そんな時、少し後ろにいた友人から声がかかりました。ねえ、私の後ろ誰かいない？どうやら彼女も同じ体験をしていたようです。その後どんどん疲れていくはずの体は軽くなり、無事貴船神社までたどり着くことができました。あの影が本当は何者なのかは分かりません。ただ私たちの中では天狗が守ってくれたのだろうと思っております。今度秋に鞍馬へ行く予定ですが、その際にはお礼に天狗の好きな光り物を持ってお邪魔しようと思っております。もちろん友人にヒールは履かせません。以上、奥の院、右矢印っていう題名の話でございました。で、次第62話目、占い師の予言、将来、飛び入りさんの話。友人の話。彼女は遠い昔、気まぐれに占い師に占ってもらったことがあるという。その人に言われたの、あなたは世界を飛び回るような人と結婚する、そしてとても幸せな生活をするって。 実際その占いは当たった。彼女は現在パイロットと結婚し、裕福な生活、子供たちにも恵まれている。でもね、その人が言ったの。あなたは想像もできないくらいむごたらしい死に方をするって。私一体どういう死に方をするんだろうね。彼女はそう言って目を伏せた。以上、占い師の予言将来っていう題名の話でございました。で次、第63話目、占い師の予言結果、飛び入りさんの話。詩人の話。よく当たるという占い師のところに行ったら、あなたの夫は指を切り落とすだろうと言われた。それは困ると訴えたところ、占い師は、指を切り落としたくなければ指輪をはめておくようにと言った。彼女は家に帰り、夫にそれを伝えた。夫は信じていないようだったが、作業中も結婚指輪をはめておくことを約束してくれた。それから1週間くらいで、夫は不注意からある機械に指を巻き込んだ。指は切り落とされ、残ったのは左の薬指、結婚指輪をしたその指だけだった。彼女は占い師のところに駆け込み、占い師をなじった。すると占い師は平然とこう言った。もし10本の指に指輪をしていたら、指はなくならなかったでしょう。でもあなたたちは私の占いを当たらなかったと言うでしょう。私は伝えるべきことはちゃんとあなた方に伝えたのです。以上、占い師の予言結果っていう題名の話でございました。で次、第64話目、通う人で私さんの話。こう階段が好きな方々で集まってお話をしておりますと、霊が訪ねてきても戸は開けちゃいけないよね、開けると入ってくるからね、なんて脅しをかけてくる方が、まあ一人はおいでになりますね。まあ私はそういう体験がありませんから、そういうもんか、怖いね。ところであいつら、壁は抜けるくせに変なところで律儀だね、なんて階段ボタン道路の伝統をこう耐えさせてしまうようなことを考えたりもいたしますが、さて大雨の日でありました。カンカンコンコンと雨粒が辺りを叩いておりまして、なんともすがすがしい。お家にいたというのもありますけれども、濡れない雨音ってのはいい気持ちですよ。気分がいいな、気持ちがいいな、なんて思いながらベランダに出ます。あんまりいい心地だもんで、タバコをやろうかしらってんですね。ベランダに出てみますと、足に雫がかかって、これもまた懐かしい思いがいたしました。火をつけて、スーッとこう口と鼻から吸い込みますと、空気の匂いも増えと落ちてきます。タバコをやられる方のその作法もいろいろとありますが、私はこれが一等好きです。スー、フーとゆっくりやるのが、雨の日のやり方ですから、つい長居をいたしますね。そうやってそろそろ1本目も終わろうかという時に、キンコーンと不意に玄関のチャイムが鳴った。 はいとベランダから応じます。タバコをもみ消して玄関へ急ぎますってと、どちら様でしょうか。返事がない。怪訝に思って覗き穴から外を伺いますと、立ってる、うん、ご婦人が一人で立ち尽くしておりました。いるんじゃないかよ、不景気な女だな。おい、容姿というよりもご婦人の雰囲気がその偉い不景気だったんですな。ご婦人の周りだけ妙に暗い、顔なんかもうまい具合に見えないってんですから、気色悪い、心から思いました。失礼な話ですけれども、本当に気味が悪い。どちら様でしょうか。扉越しに呼びかけます。返事がない。覗いてみる。やっぱり立ってる。どうも暗い、気味が悪い。まあいつまでも初心のお見合いをやってるわけにもいきませんから、意を決して戸を開けた。やっぱり立ってる。うつむき加減でもってこう不幸の上から不幸を塗り固めたような形をしております。で、私も警戒しておりますから低い声でとも半開きにして伺いを立てますが、返事がない。その後2、3回は何か話しかけたような気がいたしますが、梨のつぶてとうとう戸を閉めちゃった。なんだろうねあの女は、気味が悪い、畜生。内心で散々に悪態をまき散らしておりますと、キンコーンとまたチャイムが鳴った。先ほどよりもせわしない音でございました。返事をする前に覗き穴から見ると、あのご婦人が立ってる。バカにしやがってと無視を決め込んでおりますと、キンコンキンコンキンコンキンコンと狂ったようにチャイムを鳴らし始めたもんですから、警察呼ぶぞ、バーンと戸を開けて一括して。ですがそこにご婦人の姿はありませんでした。疑うよりも先に嫌なやつが消えたよ、よかったって思って戸を閉めますと、気配がした。なんだろうと校内でうめいて覗き穴に目をつけますと、う？引きつったような声でもって玄関口に尻餅をついてしまった。さっきのご婦人、これが何とも言えない妙な笑い声で覗き穴を覗いておりました。で、警察ではなく友人に連絡を入れたってんですから、どうも小さい男でございます。それから幾日か過ぎますと、私気づいたことがあった。雨の日、私がお家にいるとき、時間にしてだいたい昼の3時頃でしょうか、その時間になると決まってキンコーンとチャイムが鳴る。はい、どちら様でしょうか。返事がない。覗く。あの暗いご婦人が立ってる。山を張ってチャイムが鳴り終わる前に戸を開けようとも、そこにご婦人の姿は見えないんですね。開けたら入ってくる。これはいつの昔から言われ始めたことでございましょうか。ですが扉の前でもってこう妙な笑いを浮かべて、ただチャイムを鳴らすだけの方もいるようですよ。目的がわからないっていうのは、これは人にしろ何にしろひどくそのよろしくない気がいたしますがね。決して無害ではありませんよ。いたずらも同行しますと病のもとでございますから。ところで私、何度かそのご婦人をしかと見ておりますが、不思議なことに彼女のお顔の造形、これが雨に滲んだお習字みたいにはっきりしない。以上、通う人っていう題名の話でございました。で、次、第65話目、よく見えるっていう題名の話で、犬さんの話。私が以前勤めていた会社にいた王は、いわゆるよく見えるタイプの人種だった。昔から急に足の先が痛くなる持病があったのだが、 入社した2日後、残業している時にまた痛みが再発してきた時、向こうの席からとことこと歩いてきて、まあ入ったばっかのそんなにアレな感じな人に言うのもあれだけど、その足にしがみついているのがいるからだって知ってる？と話しかけてきたのがそいつとの付き合いの始めだった。そんな王に今まで一番怖かった経験って何？と聞いたことがある。王は考え込み、人に話すと全然怖くないって言われるけど、俺的には一番怖い話はあれだよな、と話し始めた。王が小学校の頃、一番嫌な時期が夏休みだった。もともと父親と離婚していて、なおかつ母方の実家ともあまり仲が良くなく、普通夏休みなら田舎に帰ったり遊びに連れて行ってもらえたりするが、そんな家庭環境だとそうもいかず、休み中は暇になることが多かった。特にお盆の時期だと皆が帰省して遊ぶ相手がいなかったとのこと。ただ小3のその年はいつもよりも帰省する人が少なかったのか、このご時世不景気だからなのか、いつもの集合場所の公園に行くと友達が待っていることが多かったそうな。だからその年の夏休みは充実していて楽しく、近所の川で遊んだり、裏の森で探検ごっこしたり、昼から集まり暗くなるまで遊んで、最後は公園でバイバイ、また明日遊ぼうな、じゃあまた明日ね、そして次の日もまた公園に集まり、周りから見るとそうでもないかもしれないが、王にとってはものすごく充実した楽しい夏休みだったそうだ。さてそんな夏休みを経て新学期、学校に登校してクラスに入って、クラスのみんなの顔を見て夏の思い出を話そうとした時、ふと思い出す。俺誰と遊んでいたんだっけ。遊びに行った場所も覚えているし、遊んだ内容も覚えている。そして遊んでいた奴らの顔も名前も覚えていた。さっき教室に入るまでは。でも今は何も思い出せない。そしてそんな奴らはこのクラスにも学校にも近所にもどこにもいない。な、みんなそんな微妙な顔してたよ。確かにおどろおどろしい内容でもないけど、何とも言えない気味悪さはある。でもその時を境にいろいろ見えるようになっちゃったから思い出深いんだよな。誰のことも思い出せないの？さっぱり。顔も名前も声も何人いたかも性別も何もかもさっぱり。でも遊んだ内容も話した内容も全部覚えてるんだぜ。遊んでた友達のことだけが完全に記憶から消えてる。本人からしたらゾッとするよ。でも一番怖いのは。
怖いのは？
一人で毎日あんなにはしゃいでいる俺の姿を見た人の気の毒そうな視線が怖いなと。本当にこいつが怖いと思っているのかは疑問だ。以上、よく見えるっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み954、また処理落ちみたいな顔かと。まあ、はっきりしない像がね。でもか、まあ、全体的にはっきりしないパターンはそれはいっぱいあるし、あれなんですけど、そのなんだろう、とりあえず顔ははっきりしてるパターンっていうのもありますよね。ま
その辺のそのなんだろう力の入りどころの違いみたいなのあれだけど、なんでかは知らんけど。で955、ここで一回書いたかもしれんけど、宮崎事件関連でびっくりなのがもう一つあってさ、殺された少女のお母さんの兄、少女からしたらおじさんに当たる人が医者だったんだけど、妻と子供3人を殺して川に沈めてたんだよな。なんかすごい、娘が被害者で兄が殺人犯とかと、娘が被害者で兄が殺人犯、かそんなの書いたっけ、わかんない、覚えてないわ。で次いきます。第66話目車っていう題名の話、これなんだ、クズっていう、まあ植物のクズねの名前の方のお話。車、それは就職して一人暮らしを始めた頃の話だった。会社から紹介された 1K のアパートは少し古臭いが家賃が安いこともあってすぐに気に入った。それに気づいたのはいつだったか、いつからか毎晩午後10時頃にアパートの駐車場から爆音が響いてくるようになった。運悪く駐車場は自分の部屋の真下、加えて自分は耳がいいときた。音が響いてきて駐車場でしばらく止まってから遠くへ去っていく。誰かを迎えに来ているのかとも思ったが、ドアを開閉する音は聞こえない。それなのに律儀に毎晩毎晩やってくる。うるさいな、普通暴走ならもっと遅い時間じゃないの、そんな感想を抱いていた。ある日地元出身の同僚に、毎晩毎晩うるさいんだと軽く愚痴ったら、同僚の顔色が音を立てて青ざめた。それ絶対に運転席見ちゃダメだよ、悲鳴のような声にこちらの方が驚いた。同僚の声に他の社員が集まってくる。なんだなんだどうしたと声をかけてくる社員に同僚が説明する。どうやらその車は地元では有名な話らしかった。20年近く昔、アパートの近くにまだ田んぼが多かった頃、乱暴な性格のため村八分になり、挙句隣の県の暴走族に入って暴走行為を繰り返していた若者がいたと。その若者は深夜の暴走のため夜10時頃にこちらを立っていたが、ある日峠道で運転を誤り帰らぬ人となったそうだ。それからだよ、街の中をうろつく車が見られるようになったのは。霊感のある人か、死期の近い人にだけ見えるみたい。目があったら連れて行かれる、目があったら連れて行かれちゃうんだって。口々に話す同僚たちの顔は真剣そのものだった。目が合わなきゃいいんなら部屋から見ても大丈夫？絶対ダメだって。噂では首が上向いてるって話なんだよ。首が上？180度折れてるらしいの。その姿勢で亡くなってたんだって。そこまで聞いてからふと気づいた。しかし幽霊だったなら一体誰を乗せてるんだろう。え、何それ。だって毎晩うちの部屋の真下に車止めて誰かを待ってるみたいだったよ。え、今までそんな話聞いたことなかったけど。え、翌日には退職願いを提出し荷物をまとめた。彼は今もあの町をさまよっているらしい。以上、車っていう題名の話でございました。今のやつは地味にあの絵で表現すると結構怖いかも。で次行く前にジータレス読み956、 宮崎の事件は場所に問題ありだからね、負のたまり場だから。
ほう、
あ、そうなの、うん、で、次第67話目、占い師の占い師の話、正体で飛び入りさんの話。この正体、知人の話、よく当たる占い師がいるという、黙って座ればピタリと当たるというやつで、いろいろなことを言い当てる。世の中には曖昧なことを言ってお茶を濁す占い師も少なくないが、知人は座っただけで大学受験の受験校とその合否をすべて言い当てられたという。それが3000円なの、ぜひ行ってみて。それは行ってみなくてはと思っていたが、その話をよそでしてたらこんな話を聞かされた。あの占い師さん、前は普通の勤め人だったの。でも奥さんが死んでね、それ以来占いを始めたんだって。もう3年くらい。その占い師さんが言うには、死んだ奥さんが隣で何でも教えてくれるんだって。それで当たるの、すごいわよね。え？じゃあ占い師の奥さんずっと成仏してないってこと？死人がささやく占い、もうそこに行く気はなかった。以上、占い師の話、正体っていう話でございました。で次、第68話目に行く前にジータレス読み957、まあ、さっきの負のたまり場だからってやつはどういう意味ぞと聞いております。はい、で次行きます。第68話目、瓦礫の中の自分、ね、オランジさんの話。これはつい先日体験した話です。私はホテルで働いているのですが、ちょうどそのホテルの廊下を歩いていた時、突然めまいが、そしてその瞬間ブワーッと意識が窓の外へ飛んだのです。そして見える悲惨な景色、変わり果てた街、瓦礫の中にポツンと立っている自分の姿、んと我に返ると、さっき見た恐ろしい景色がフラッシュバックしました。あの景色は何だったのだろう。もしかしたらこれから起こる何らかの災害に見舞われた街を垣間見てしまったのかもしれない。以上、瓦礫の中の自分っていう題名の話でございました。で次、第69話目、今日70話目まである流れ星ヨサックさんの話。私が4歳くらいの時の話。夜祖母と銭湯に行った帰り、駐車場を横切ろうとしたら空中に何かがある。4階くらいの高さにバスケットボールより大きいまん丸で白く光る何か、とても眩しい。それは左右にゆっくりと振り子運動をしていた。口を開けてただ見入るしかない私に祖母は一言、変わった流れ星だね。な、流れ星？あれが？幼心にも違うだろうと思ったが、祖母は有無を言わさず私の手を引いてその場を離れた。 私が振り返り見ている間、ずっとその光は揺れていた。数年後、UFO の動き方に振り子運動があると知った私は、あれは UFO だったんだと納得し、友人にも UFO 見たことあるよと自慢げに話していた。その後、祖母が亡くなり、通夜の晩、母と思い出話をしていると例の UFO の話題になった。あれね、おばあちゃん火の玉だって言ってたよと母。お前が帰ってきて大騒ぎするからおばあちゃんに聞いたら、火の玉だと思うって震えてた。そういえばあれを見た駐車場の隣は廃病院だった。なんで今まで気づかなかったんだろう。祖母の必死のごまかしのおかげか、ごまかしベタすぎて強烈な思い出になっちゃったけれど、その夜は変わった流れ星を思い出して、母と笑って少し泣いた。以上、流れ星っていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレス読み958。思い出したけど、宮崎の父親は新聞記者じゃなかったんじゃね。印刷所やってたようなと。わかりません。調べないと分かりやすせん、私は、で、第70話目、今日最後、双子という題名の話で、陽子さんの話。1年ほど前、母と体験した話です。最初にことが起きたのは、私が2階の自室でゲームをしていた時のことです。1階の居間にいた母がノックもせずに私の部屋に入ってきて、あんたさ、今起こしに来た？と突然聞いてきました。いや無理だし、ゲームやってんじゃんと言うと、怪訝な顔で、いや耳元であんたが呼んだから起きたんだけど、やだね、ボケてんのかね私、と言って部屋から出て行きました。その時は私もただの寝ぼけかと納得。しかし2度目は、私が外出中、母は台所で料理中。この時もやはり私の声で呼ばれたのだそうです。帰宅してからそのことを聞いたものの、やはり気のせいだろうということで終わりました。そしてついに3度目、私は自室で寝ており、母は夜食を楽しんでいた時のことでした。また聞こえたのだそうです。私と全く同じ声のトーンと口調で、お母さんと。私は叩き起こされ、興奮気味に、聞こえたんだって本当に、と何度も言う母を相手にしながら、2つの可能性をぼんやり考えていました。1、ついにボケた。2、バニシングツイン。2番目の言葉はご存じない方もいらっしゃると思います。文字通り、消えた双子です。私は中学生の頃に左腕に腫瘍ができて手術を受けたことがあります。何か二の腕が腫れているなとは思っていたのですが、ある日突然ひっくり返るほどの激痛が走り、救急車で病院に運ばれ、即手術となりました。切除した腫瘍の中からは、魚より少し太い骨や細い髪の塊などが出てきたそうです。あまりにショッキングなものだったので、今は亡き父しかその実物を見ていないのですが、話はよく聞いていました。母が私を妊娠した時には確かにいたのに、すぐ消えてしまったもう一人の母体内の同居人のこと。二人で生まれるのが困難な場合、どういうわけかどちらか一方が消え、片方に生まれる権利を渡すのだそうです。 通常は母親の体内に吸収されて消えるのですが、稀にもう一人の方に吸収されてしまうことがあるそうで、私たちはそのパターンでした。そんなこともあり、あの双子の子かなとなんとなく口に出してみました。少し母の顔が曇ったのを見て、若干後悔のようないたたまれなさを感じましたが、母はボケるにはまだ早すぎるし、私自身口に出した瞬間、その答えが不思議と一番しっくりきたのです。母は少し笑いながら、そうかもしれないねと言って、また居間に戻りました。その後、母がもう一人の私に呼ばれることはなくなりました。本当に私を生かしてくれた双子の声なのか、今もはっきりとした答えは出ていません。でも私にはどうしてもあの子が忘れられるのが嫌で、母を呼び続けていたのではないかと思えてなりません。以上、双子っていう題名の話でございました。はい、ということで今日はこれで終わり。なのであとはジータレス読み959、宮崎の事件は場所に問題あり、負のたまり場について、宮崎が最後に捕まったトンネルは人を狂わせるものがいるんだって。いろんな霊能力者が同じ場所でやばいものを感じるんだって、っていうので、960、宮崎は公園で逮捕されたような、トンネルうぬんは稲潤の話ではだそうですが、まあ、この辺ははっきり言ってですね、俺は何もわかんないっていう、わかんないんで、まあ、調べりゃいいって話なんですけど、であんま調べる気もないっていう、まあ、とりあえず、はい、まあ、興味ある方は調べてみてちょうだいということで、もう時間も時間なので、終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみてください。おくんなましくださいとか久しぶりに言った気がする。はい、ということで、今日は終わりです。残り30話、まあゴールが見えてきたところで、次回にはもう100ぐらいまで行きたいところですけどね、まあわかんないけど、まあ、とりあえず、今日はこれでおしまいということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではおやすみなさい。おいじゃあ、バイバイ。